9月の30日に東京の大塚で1日だけなのですけれど、リーディング風公演をやることになりまして、アトリエ公演なんです。リーディング風公演というのは、いつもですね、うちの劇団にこう出演してくださった、くれていた奈良俊介さんという俳優さんが、青森に帰省することになりまして、この春に青森にもう帰られてるんですよね。お父様は何年か前に亡くなられて、お母さんが一人で住んでて、でちょっと認知症入ってきたんじゃないかということで、じゃあもうね、独身で演劇とかね、俳優仕事を好きなだけやってるし、まあ俺が行くべきなんだろうと、まあ、ご兄弟いらっしゃるらしいんですけど、所帯を持たれてどっかに家を買われているような状態で、そういう人が行くよりはみたいな感じなのか分かんないんですけど、帰ったらしいんですよね。で、まあとはいえ、付き合いも長い俳優さんなので、リーディング公演とか、まあこうできるだろうっていうことで、じゃあ今回ね、まあセリフをあれして、で、離れたところでね、遠隔稽古をして公演に臨むなんていうこともできるとは思うんですけれども、もう十何年の付き合いなんで、ただまああえて今回はそうしないで、初めての試みなのでリーディングでやってみましょうと、セリフを覚えないでやったらどうなるんだっていうようなことをちょっとやってみようと思いましてね。で、まあ彼が青森の、生まれなので、青森の、荒川村の名士、白鳥、高官さんをですね、モチーフにした、物語を、やることになったんですね。で、まあそれは、まあ、たった1日だけなんですけれども、東京なので、まあ、その時期東京にいるよっていう人は、その時期っていうか9月30日の日曜日だけなんですけどね、東京にいるよっていう人は、まあ、見ていただければなんですが、その奈良さんのですね、親御さんが羨ましいなと思うのは、じゃあ僕帰るねっていうようなことを奈良さんがおっしゃった時に、まあその来なくていいよみたいな、まあ頑固にそういうことを言う親御さんもいるじゃないですか。でまあ、今まで一人暮らしでね、だったから、まあ嬉しいという部分と、そのせがれの愛情にね、甘えたいっていう部分に素直になれる、親御さんっていうのは羨ましいなっていうふうにちょっと思ったんですよね。自分の親がものすごい頑固で偏屈なので強があるのでお前らの世話にだけは絶対ならんみたいな感じなので、それ羨ましいなっていうふうにね思ったんですよね。で僕の東京の親はですね、今老夫婦でダブル救急車で呼ばれて、それぞれお袋が俺のうち、親父が弟のうちに厄介になるっていうような状態だったんだけど、それはまあ介護のね、ケアマネージャーの世話にどうしてもなりたくないっていうのであれば、もうそれぞれ別々に子供のうちに住むしかないよっていうことだったんだけど、それぞれ核家族なので、二世帯住宅なんて最初から買うわけはないので、買うわけないっていうかね、そんな物件をね最初から買う子供ってどうなんだみたいなのもあるから、まあ普通のね、4LDK とかのお家なんですよ、うちも弟のうちもね。で二人をまとめて預かるっていうのは、女房がね、どっちの女房であれ大変だろうから、そういう風になってたんだけど、まあ結局のところ、どうなったかっていうと、二人揃って弟の家に一旦住み、でそこでケアマネージャーの世話になって、体が動くお袋が、まあデイサービスみたいなところ行ってね、運動するみたいなことをやるようになったと。でそうやってお迎えが来るのが問題ないのであるならば、二人で住めるんじゃねみたいな感じになり、もう一回二人で住んでいた、マンションに二人で戻ったんですよね。で二人で戻ったんだけど、でそのケアマネージャーさんが迎えに来るっていうのと、ご飯の準備をその業者さんに頼んで、昼と夕方かな、まあ、届けてくれるっていうのがいいのであれば、別に 子供のところでね救急と過ごす必要ないんじゃなかろうかみたいなことで、まあ、そうなったんですけど、でとりあえず、僕の弟くんの嫁はんもさぞ大変だったと思うんですけど、解放されてまあよかったねっていうような感じになったんでね。なんだけど2人で暮らし始めると、ご飯はもう届けてくれなくていいって、なんでその届けるんだみたいな感じになっちゃって、もうなんかねめんどくさいんですよ年取った親ってこんなにめんどくさいのかっていう感じで、でもうでよこさないでくれみたいな、もう自分で買いに行くからいいみたいな風にお父さんが言ってるんで、ちょっと断ってくれるみたいな感じになって、またみたいな、前にね俺の女房がそういうことを段取ったんだけど、もう来させないでくれみたいになって、そんで救急車呼んで、入院っていうこと、ダブル救急車で入院ってなって二手に分かれてんなのに、もう一回もう体が元気になったからといって二人の生活を始め、それでもご飯は届けてもらうっていうことを良しとしたのであれば、じゃあなんとかなんのかなと思っていたんだけど、それを断ったらまたこの後どうなるかもう分かんないよみたいな、これは結構俺と弟で、そしてそれぞれの妻が、日産しチェックしないといけないんじゃなかろうかって思いつつも、なかなか仕事が忙しく行けなかった中で、まあ、いよいよ行くべきだろうみたいに俺が思ったのは、親のマンションの鍵を、僕も自分の女房も持っていると思ってたんだけど、女房は親に返してしまったらしくて、なんかなくなっちゃったから返してみたいなことで返して、だから何俺の女房は行ってないのかと、じゃあ鍵持ってんの俺だけか、じゃあ俺が行かなきゃダメじゃんみたいなことで気づいたんで、やべやべやべっつって、まあ、慌てて行ったんですよね。したら、鍵が、かかってて、入れないっていうですねあれみたいな、まあ、いなくても耳遠いんで勝手にガチャガチャ開けて来たよみたいな感じ でおしゃべりして帰るっていうようなシステムを取ろうと思ってたんだけど、ダメなんですよ、あれと思って、なんあれで、マンションの鍵、ピッチってね、オートロックだからロックで中入ることはできるのね。だけど、扉の鍵、もう家の門の、門じゃねえな、マンションだから、その扉の上の鍵はガシャッと開くんだけど、下の鍵は開かなくて、これ変えたのか入れねえじゃんピンポンピンポン鳴らしても、耳が遠いから誰も出ないっていうですね。なんだこれみたいな感じで、すごすご、剥いて持ってた梨を、ノブに引っ掛けて帰るっていうですね。なんだかわからない、彼氏のところに会いたくなって来ちゃったみたいな感じで来たのに、チェまだ帰ってきてないんだみたいな感じで、すごすごと帰る付き合いたての温度差のあるカップルのガールフレンド側みたいな感じで、帰るっていうことになりですね、なんだかなみたいな。したらメールが来て、父親はまだパソコン使えてるみたいですね。メールが来たということで、それが分かってよかったんですけれど、何曜日何曜日何曜日は母さんがデイサービス行ってるからいないのだと、それ以外の時に来てくれたまえみたいな感じになってて、で鍵はどうなってんだろうなって弟に聞いたら、ごめん兄貴に言うの忘れてたと、なんか最近ね、もう年寄り特有の疑り深くなってて、なんか危ないからみたいな感じで鍵を勝手に変えちゃったっつって、でセコムが入ってるマンションなのにセコムに内緒で勝手に鍵かけちゃってるからセコムさえも入れない感じになっちゃってて、逆に堅牢性が高すぎて逆に危ねえだろみたいな、何かがあってもこれ誰も助けられねえじゃんみたいなことになっちゃって、勘弁してくださいみたいな感じで、多分セコムからもう大目玉食らったんだと思うんだけど、ちょ待ってくださいよみたいな。なので兄貴はもちろんのこと俺も入れないのですみたいな感じの LINE が弟から来てて、なんじゃこりゃと、それ勝手に変えちゃダメでしょって。もうね、だからこう自由にいたいわけだよね。なんだろうな、こう、自分のやりたいことをやりたいし、だけど、体が弱っていくから、疑り深くなっていくみたいなところはすごいめんどくさいんだけど、だからこの置かれてる状況から考えると、多分僕は近くにいるから幸せなんだと思うんだけど、奈良さんね、その先ほど話をした青森の俳優の奈良さんは、来てくれんのとかって、まあいいんだけどね、みたいな感じで、それを普通に甘んじて受ける、なんだろうな、寛大さが、精神状態としてあるわけじゃないですか。それは逆に羨ましいなと思ったよね。だプライドを考えながら介護をしなきゃいけないっていう、すっごいめんどくさいところがあるから、まあこれはね、俺もまあ前からね、ボケる前から感じていたことなんですけどね。階段登る ね、いやこのぐらいなんかもう階段でいいんだよみたいな感じで、いい年になったあの親と旅行かなんか行った時に言ってんだけど、いやでもこの階段一人でスタスタ上がってったらくらって倒れてパタンつって頭打って死んじゃうとかいうのもあるかもしんねえからなって思って、ゆっくり行った方がいいよみたいな感じのこと言うと、いい大丈夫だなんて言うんだみたいな感じになる。でそういうところで無理をして旅先で病気になったり倒れたりするっていうのが年寄りあるあるでしょ。だからこれはもうどうしたもんかと思って、ごめんちょっと父ちゃん、父ちゃんと俺の親のことね、ごめん親父、俺ちょっと疲れちゃったんでここでちょっとだけ休憩させてっつって、俺が疲れたふりをして、親父に一緒に休んでもらって、まあ、親父を休ますためなんだけどね。で、そんでから一緒に行くっていうですね、なんだお前だらしねえな若いのにって言われ、俺がだから肉を切らして骨を断つ的なめんどくせえって感じでしょ。そうやって思うとね、奈良俊介さんの親御さんお母さんもねいいなと思いますよ。でこの件でね最近ちょっと思ったのは、岐阜県の病院で熱射病で5人の患者さんが亡くなったんじゃなかろうかって、これだ殺人でちょっと調査みたいな感じになったじゃない、捜査になったじゃないですか。でこれからね、まあ多分いろいろなことが分かっていくだろうから、まあ、本来そういう時事ネタは録音番組で取り上げるべきではないのだろうけれど、すぐさま白黒つくようなことではないだろうからいいかなと思って喋ってますが、あれをね、なんでああいうことになってんのかなと、内部告発それあるだろうと、なのになんでああなってんのかなっていうのはまるで理解できなかったんですよ。医者になった人間がそこまでお年寄りの命を雑に扱うとは思えない、どういうことなんだ。だってビジネスってことを考えてもね、すごい嫌な言い方ですけど、長く生きて入院しててもらった方がお金が入るわけじゃないですか。何なんだっていう。でそこで僕ね、無理やり岐阜の病院の、に側に立ってね、それが、正解というか、もうこうするしかなかったみたいな何かっていうのはないのだろうかと、まあ劇作家だからいろいろ考えたりするわけですよ。なんかないのかなって、無理やりでもなんかないのかなっていうのを考えてみたら、こういうことかもしれないなって、すっごい恐ろしい仮説にちょっと思い当たったんですね。入院しているお年寄りの家族の方々は早く死んでくれないかなと思いながら病院に預けているようなのをずっと見ているっていうことはないかしらっていうことなんですよ。僕は今の段階で親に早く死んでくれないかなということは当然思わないですけれども、中には介護に疲れても勘弁してみたいな人たちもいるでしょ。で死んでくれたら遺産が入るから、早く死んでくれないかなみたいに思っている人の話も聞いたことあるんですよ。これは自分の知り合いじゃないけど、どっか飲み屋かなんかで隣のテーブルでそういう話してて、うわ何これひどいなと思ったんだけど、実際そういうのいるらしい。思うとそういう、なんだろうな、ついの住処として病院を選ぶ人もいるし、俺の親父ももう施設に入るのは何しろ嫌だと、じゃあどこにいるのがいいのっつったら、一番安全で行きたいのは病院だって、病院にいたいっていうことを言うんですよ。施設と変わんねえんじゃないかなと思うんだけど、病院だとね、まあ看護婦さんが自分のね言いなりになって動いてくれるからっていうことなんでしょうかね。そういうふうに言ってるってことは、そういうパターンで来てる人たちがたくさんいい、なおかつ家族も、そのね入院患者のお年寄りのことをよく思っていない家族ばかりなのではなかろうかと、誰も望まれてないでこの人たちは生きているっていうふうに実感し続けてる中で、そういうようなものを選ぶ、ことがなんかまるで大きな勘違いなんだけど、社会正義のように錯覚してしまった、だからなんだろう、もう半ばちょっとやばいですよね、マッドサイエンティスト的な要素になっちゃうんだけどっていうことなのかみたいなことをちょっとね思ったりしたんですよね。いやまあそうでも思わない限りは、お医者さんがね、なんでクーラー直さなかったっていうのとかもう全然意味わからないからさ、というようなことをちょっと思い至ったわけですよ。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。劇団の、劇団というか、まあ、浜岡プロデュースの公演になったんですけど、リーディング風公演は9月の30日に、交換下戻しで温泉ウハウハというタイトルの公演になりました。まあね、リーディングですがやりますんで、まあ東京にその時期いるよという人がいたら来 来ていただければというふうに思います。石川芳弘で君が輝く時。宮川勝の松ぼっくり王国。女心と秋の空。彼氏がいる部下の OL が何かの拍子に自分にたなびいてくれないかワクワクしたい、その予兆だけでも感じてときめくぐらいは罪じゃないはず。彼女のどんな言動や行動にどのような身勝手な解釈で妄想を広げようか。ピオスのメガホン。昼休みに同期の OL とタピオカ飲みたいと話していたな。カエルの卵みたいなのにミルクティーぶっかけたやつだよね。今の彼氏とじゃ性欲満たされてないんでしょ。俺の出番が来るぞ。やったね。雨降り山。彼女が配ってる会議資料が私のだけ1枚不足している。これは私の心の隙間を埋めてというサインに違いない。これね結構面白かったですよ。一通り。青コーナー赤松。彼女が顎をさすっている。多分彼氏のものがでかすぎて加えるたびに顎を痛めているのだろう。ということはお手頃サイズのものを持つ俺の出番だな。悲しいじゃないかよこれ。悲しいじゃないかよ。よかったチンコ小さくてっていうことを言ってるわけでしょ。悲しすぎるだろこれ本当にな。オメガ。ご同行させていただきますと言ってきた彼女。そんなに二人っきりになりたいのか。今日は返さないぞ。オメガかなり頑張ってますよ。続いてオメガ。有給取らせていただきますと言ってきた彼女。すごい遠回し的なデートの誘い方だな。同じくオメガ。親父ギャグ寒いと肌をさする彼女。なんだベッドで温めてほしいのか。山本です。おや、ネットで何やら検索している。きっと私とデートしたいところを探してるんだろうな。スケスケパンチライン。資料ここに置いておきますと書類の束を置く彼女。この束をわざと落として二人で拾い集めるように仕向け、私に胸元や太ももを見せつける気だな。さあ落とせ、落としやがれ。みんな妄想いいですね。妄想うまいっすよね。今日はこういうことを考えてみました。宮川勝の松ぼっくり王国。神奈川県の、ラジオネームブラックさん。宮川さん久しぶりにお便り。最近芸能人の SNS 宛てに過激なことを言う人が多く、一部のタレントとか女優が SNS を中止している話が。宮川さんのところにはこんなメール来ますか。この前ある警察署の職員と話をしたところこの話題が出たのですが、職員が言うには芸能人が SNS をやると必ずこの手の人が現れるので相手にしないことですねと言っていました。芸能人の SNS にこんなことを書いても無意味だし、書いてる本人が惨めな思いをするだけですけれどもね。自分は宮川さんのラジオ番組を全部聞いていますが、番組宛てとか SNS にひどい書き込みがあったら対応はしているのですか。自分個人的な意見を言いますと、ひどい書き込みに対しては対応はした方がいいと思いますよ。はい、これですね、まあ対応しないという対応をしてるっていう感じですかね。なんていうんですかね、まあ相手にすることは全て相手の思うツボですし、でひどい書き込みであったりとか、まあこれですね、ちょっと夢のないことを言いますと、公人という立場に僕みたいな人間でもこうしてなるわけじゃないですか。まあ、特に僕はマネージャーがいないし、シールドが何もない状態でむき身でね、やってますので、しかもね、インターネットがここまでね普及する前の段階から携帯メールアドレスを放送で言って、なんか1週間で何万件のメールを受けたこともありますし、もう見たこともないようなメールが黒いマークでなおかつ点滅し続けるみたいな、もうなんだこれみたいな こともありましたし、それはもうだから自分でね、あえてそこにね身を投じてるからまあいいんですけれど、番組始めた時はね、自分の家のファックス番号を言って、僕の番組にメールをくれた人には、1通につき1000円差し上げますみたいな感じで、やべえ俺破産したらどうしようって、俺がこれ初めて26歳ぐらいで深夜放送でやった番組なんですけど、2通しか来なかったっていうですね、で2000円払ったって、意外と安くてよかったみたいな、よくはないみたいな感じだったんだけど、そんなことやってるぐらいですから、当然ね、なんでしょうね、ブログもすぐに始めるし、掲示板もすぐやって、いろいろ返事を書いてっていうことをやってたんですよ。今のように芸能人の方々がブログ更新しないじゃないですかって怒られるのが当たり前のような感じになっちゃってる、非常にかわいそうな状況になる前からそういうことをいっぱいやってたんで、散々いろいろあったんですけれど、まあでもなんだろうな、へこむものももちろんあるんですけど、すぐに慣れますよね。本当にひどいですからね。本当にひどいこと書いてきますし、本当に免疫がないときはものすごい精神的なダメージ食らいますからね。まあこれからですね、芸能人になりたいとか、自分の番組持ちたいとかね、そういう人はですね、ある程度というか、まあかなりの覚悟をした方が、そして俺みたいにくだらない番組をやっていると、やっぱなんだろうな、変な目立ち方をするもんだから、からかいやすいし、ちょっかい出しやすいんですよね。真面目なことやってる人とかだったらまだ別だと思うんだけど、まあいろんなことや、あれしますよ。もうくだらない、お前はなんでそんなくだらないことやってるんだみたいなのをコンコンと説教するようなメールとかダイレクトメールがあったりとかね、もうね、いろんなものがもう根も葉もないようなね噂を立てられるであったりとかね、でそれいちいちあれしませんよね。あれですもん、だから何ですかね、本当に自分のなんていうの、本当の自分用のアカウントっていうのはツイッターとかでも最近作りましたしね、でこれはですね、そっちは宮川勝っていう名前になってるっていうですね言っちゃったらしょうダメじゃないかっていう感じなんだけど、そっちは32人ぐらいしかフォロワーがいないっていうですね、もうブロックもバンバンしますしね、もうめんどくさい、まあ、なんだこれうぜえなみたいなのがすげえ大変だった時は、一日何十件ブロックばっかしてる時ありまして、じゃあもうこれだからもうやっぱね、そう精神衛生上やっぱりね、 SNS 見なきゃいけないし、人からの連絡もあるかもしれないしね、でお客様からトークライブ今度行くから、じゃあ、宮川さんちょっとチケット1枚取っといてくんないみたいな感じで、はいみたいな、かしこまりましたみたいな感じのやり取りとかもしますからね。でなると見る、だけど見るとまたこういうこと書いちゃって、全くこの人たちったらみたいなものがあったりするからね。でももうそれをこう なんかねブロックとかね、ミュートとかそういうのをねバンバンやっていかないとダメだと思いますし、でそれをねやってでも続けるものなのかみたいなこととかもねよくわかんないですよね。もうね7年前ぐらいからかな、かなり前から SNS 疲れはしてます。ぶっちゃけ一通りやっぱやんなきゃいけないし、仕事としてね、なんだろうな、広告媒体として例えば講演の案内であったりとか、ラジオでこういう新番組始まりましたっていうのはやっぱ当たり前だけど、他局の番組の宣伝はできないですからね、ラジオでは。っていうことは SNS しかないわけですよ、あとブログとかね、まあだから、まあ、基本は大丈夫ですよっていう感じですかね。
パパかっこいい。
まああんまりかっこよくはないですけどね、ただまあね、声優さんがね書き込みのひどさにショックを受けて自殺とか、韓国の女優さんがね、ネットでの書き込みで自殺とか、そういうのは本当になくなればいいなと思いますよ。そして軽い気持ちで書いているものがそれがね公にってなると、ものすごい狂気となってね、人の心をね傷つけているっていうことを書く側も意識すべきなんだけど、分かってるから書く天の弱な人たちもいるでしょうしね、なんか普段の憂さを芸能人を叩くことで晴らしてる人もいるだろうし、でそうやってバカにされたりからかわれたり何だろうな、暴力的な言葉を浴びせられることも無根拠に非難されるっていうことも我々の仕事の一つなんだろうなっていうふうに僕は思っていますけれどもね。 まつぼ .info、 まつぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ブックマーク登録していただけたら嬉しいです。そして私宛のメールは、宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp までお送りください。まあ、どんなものでも、メールが来たら嬉しいなと思うんですよ。その理由の一つはですね、聞いてる人がいるんだっていうことを実感できるっていうことですからね。ありがたやありがたや。お相手は私宮川まさるでした。ほんじゃまた来週です。さいなら。
ぺっこり45度ずんの飯尾和樹です。
やすです。 TBC ラジオずんの存在ラジオ2畳半の小部屋からのポッドキャストは絶賛配信中。番組ホームページ小部屋から .net でぜひ登録して毎週聞いてください。
ちなみにこれテイク3です。あー